今日の箇所はエズラ記の8章1節から23節までです。エズラ記の8章1節から初めに20節までお読みします。アルタシャスタ王の治世にバビロンから私と一緒に登ってきた一族の頭とその系図の記載は次の通りである。ピネハス族からはゲルショム、イタマル族からはダニエル、ダビデ族からはハトシュ、ハトシュはシェカヌヤの孫、パルオシュ族からはゼカリアと系図に載せられた同行の者男子150名、パハテモアブ族からはゼラヘアの子エルエホエナイと同行の男子200名、ザト族からはヤハジエルの子シェカヌヤと同行の男子300名、アディン族からはヨナタンの子エベデと同行の男子50名、エラム族からはアタルヤの子エシャイヤと同行の男子70名、シェファテヤ族からはミカエルの子ゼバデヤと同行の男子80名、ヨアブ族からはエヒエルの子オバデヤと同行の男子218名、バニ族からはヨシフヤの子シェロミテと同行の男子160名、エバイ族からはエバイの子ゼカリアと同行の男子28名、アズガテ族からはカタンの子ヨハナンと同行の男子110名、アドニカム族からの者は最後の者たちで、その名はエリファレテ、エイエル、シェマヤ、および彼らと同行の男子60名。ビグワイ族からはウタイとザクルと同行の男子70名。私はアファーに流れる川のほとりに彼らを集め、私たちはそこに3日間宿営した。私はそこに民と祭司たちとを認めたが、レビ人を一人も見つけることができなかった。それで私は頭のエリエゼル、アリエル、シェマヤ、エルナタン、ヤリブ、エルナタン、ナタン、ゼカリア、メシュラムと教師エホリアブ、エルナタンを呼び集め、彼らをカシフヤ地方の頭井戸のもとに使わした。私は彼らに言葉を授けて、私たちの神の宮に仕える者たちを連れてくるように、カシフヤ地方にいる井戸とその兄弟の宮に仕えるしもべたちに命じた。私たちの神の恵みの御手が私たちの上にあったので、彼らはイスラエルの子レビの子マフリの子孫のうちから思慮深い人シレベヤとその子たちおよびその兄弟たち18名を私たちのところに連れてきた。またハシャブヤと共にメラリの子孫のうちからエシャヤとその兄弟とその子たち20名およびダビデと司たちによりレビ人に奉仕するよう任命されていた宮に仕えるしもべたちのうちから220名の宮に仕えるしもべたちを連れてきた。これらの者は皆指名された者であった。アメン。前回のエズラ記の7章、エズラ記は、あまり教会では用いられない箇所ではあるんですけども、この箇所はですね、バビロン捕囚からの 帰還した人たち、そのイスラエルの人たちですね、まず彼らバビロン捕囚から帰還した人たちは、以前の、一章の方でしたか見ますと、4万人ほどおりましたけれども、今回のこの、いろいろな何とか族、誰々、何名、というのが出てきたんですけれども、ここでは、エズラと、それにと同行する者たちが、このバビロンの方の、アハワに流れる川のほとりにいたところ、そこから、エルサレムにこのエズラと共に帰還した人たちの、その名簿と人数になります。この中には、ケーズが出てきたり、ダビデの子孫とか、ピネハス族から、これは祭司の大祭司の一族ですね、そこから、誰々が来て、でそれで、何々族からは何名、そういうことが詳細に記されておりまして、ちょっとお読みしている間にも、なんでこんな、分からない人たちの名前とか書いてあるのかなと思われた方もいるかもしれないんですけども、これはこの神の民の人たちはですね、どこに属しているのかということはとても大事なんですよ。これはキリスト者も一緒です。キリスト者である皆さんはどこに属しているでしょうか。イエス・キリストに属してますね。会社のとかの組織でも、どこの会社ですか、どこの部署ですか、薬剤屋さんでもどこの組のものだとかよく、聞きますけども、皆さんはどこのものか、それに対してですね、すぐに答える必要が、答えられなくてはいけません。私は、何々一家に属する、私は何々会社に属する、そういう地位もあるかもしれないんですが、まず皆さんはですね、天に属するもの、天に登録されたものである、神に属するもの、イエス様によって天の御国に属するものとされたのが私たちです。ここでですね、系図とか、また何々に属とか、なんでここまでこだわりを見せるんじゃないか、別にいいんじゃないか思われる方もいるかもしれないんですが、でもですね、ここでエズラが、書き記した時に何々族に属しているか、あなた方は先祖は誰で、どこに属しているかということに、このエズラがこだわったほどに皆さんもですね、天の御国に属しているということにぜひこだわってください。そうするのであれば、皆さんはですね、どこにおいても何が起こっても、このことが今起こっているけど、でも私たちは天に属しているものだ、だから大丈夫、そういうふうにですね、いつでも皆さんの影なるお方が、皆さんの守られるお方がどこにおられるのか、いつでも皆さん確認してください、企業にしても、またヤクザの組織にしても、力強いところに属しているのであれば、力強いところに、ちょっと例えがあれだったかもしれないんですけども、皆さんがそのどの企業、どの組に属するよりもはるかに力強いお方に属しているということ、まずそこからですね、立つのであれば、皆さんは決して揺るがされることがないですね。さて、このエズラがここに記されている人たちと共にですね、バビロンからエルサレムへと帰還するんですけども、でそこでですね、エズラはアハワ川、バビロン のユーフラテス川、あれとチグリス川の方ですかね、そちらの方の川の支流の一つにアハワ川にがあるんですけども、でそこにまず帰還する人たちを集めました。でそれで、そこの人たちを調査しましたところ、そこにはですね、民と祭司たちはいたんですけども、しかしその中にはレビ人は一人も見つけることができませんでした。祭司はですね、神殿の中で、 神様の御用のために奉仕をする中でも、まあ生贄を捧げたり、また、聖女の中で勤めをしたり、まあ、そういった特別な用事をするんですけども、しかしレビ人がここにいなかったとあります。レビ人もですね、神の宮の周辺で、運んだり、また物を用意したり、盲営をしたり、あるいは聖歌隊として賛美したり、まあ、そういった奉仕があるんですけども、そういうことをするレビ人が一人もいなかったわけですね。で、まずエズラはそのことに危機感を覚えました。エズラは、そこでですね、この アホアに、この川のところに、まだバビロンのアハワ川にいるうちに、彼はですね、17節の方を見ますと、彼らをカシフヤ地方の頭、井戸のもとに使わせた。で、私は彼らに言葉を授けて、この私たちの神の宮に仕える者たちを連れてくるようにということで、まあ、そこの人たちに命じて、で、ぜひレビ人、神の宮に仕えることができる人たちを、指名して集めてきてほしいということをお願いしました。このイスラエルにエズラは帰還する上でですね、何のために帰還しようとしたかと言いますと、この彼らはですね、まあ、7章の方を見ますと、7章10節の方を見ますと、エズラは主の律法を調べ、これを実行し、イスラエルで掟と定めを教えようとして心を定めていたってありますね。エズラはこの決心があったから、心にこのような定めがあったからこそ、主は本当に幸いにその道中を守ってくださるんですけども、エズラの目的はまず主の律法を調べ、これを実行すること、そして主の掟と定めを教えること、そのことを、まあ、心に定めていたんですけども、しかし祭司はいる、祭司は確かに主のその祭儀規定を実行する上で不可欠で、それはいるんですけども、しかしレビ人、主の律法を教えるのもレビ人です。そして、実際に神殿で奉仕をするのもレビ人、それが一人もいないとなるとですね、このエズラのその目的は果たすことができません。自分たちが、このエルサレムに戻ろうとしているところで、しかし、その自分の目的がこのままの人材では今いる中では果たせないということに気づいた。だから、エズラはですね、このことに危機感を覚えて、でそれで、カシフヤ地方の方の頭たちに、手紙を書いて、ぜひ神の宮で使えることのできる働き人を、こちらに送ってほしい、そういうふうに要請するんですね。そうすると18節、8章の18節です。私たちの神の恵みの御手が私たちの上にあったので、彼らはイスラエルの子、レビの子、マフリの子孫のうちから資料深い人、シレベアとその子たち、およびその兄弟たち18名を私たちのところに連れてきた。ね、神の恵みの御手があったから、エズラは本当に滞りなく、何の妨げもなく、レビ人たちを、まあ、このように、まあ、こちらの方からは18名、送っていただくことができました。またそればかりでなく、19節の方も、メラリの子孫のうちから、まあ、合計20名、送っていただきました。でそればかりでなく、20節の方を見ますと、レビ人に奉仕するよう任命されていた宮に仕えるしもべたち220名の、仕えるしもべたちが、この時与えられました。このようにしてですね、まあ、エズラは無事その王様の命令を遂行するために、またイスラエルに再び律法を広めて、そして神様の教えを正しく遂行するためにもその、まあ、準備が整ったわけですね。で、 まあ、ちなみにこのエズラのこのエルサレムへの帰還はですね、王様からの命令です。まあ、アルタシャスタ王、その手紙が前回、読まれましたけれども、アルタシャスタ王は本当にエズラとそのイスラエル民族のためにいろいろな都合をつけてくれることを見ましたね。もう必要なものは全部王の宝物蔵から必要経費は落ちる。でしかも、そのために、必要な、まあ、例えば護衛とか、まあ、そういった人たちは、いくらでもつけてあげる、そういう助けがあるんですけども、しかしですね、エズラはまだあるジレンマがありました。21節から23節までのところですね、8章の21節からお読みします。そこで私はそのところアハワ川のほとりで断食を布告した。それは私たちの神の前でへりくだり、私たちのために私たちの子供たちと私たちのすべての持ち物のために道中の無事を神に願い求めるためであった。私は道中の敵から私たちを助ける部隊と騎兵たちを王に求めるのを恥じたからである。私たちはかつて王に、私たちの神の御手は神を尋ね求めるすべての者の上に幸いを下し、その力と怒りとは神を捨てるすべての者の上に下ると言っていたからである。だから私たちはこのことのために断食して私たちの神に願い求めた。すると神は私たちの願いを聞き入れてくださった。アメン。エズラのそのもう一つのジレンマ、それはですね、王様に、エズラは、ね、アルタシャスタ王に、本当にイスラエルの神は素晴らしいお方だ、こんなにすごいことを私たちの先祖にしてくれた、しかし私たちの先祖が主に歯向かえて、その御子に聞き従わなかったらこんなに災いを下された、そういうわけでこのイスラエルの神様を、まあ、恐れるべきです。そういうことをエズラが王様に常々ですね、王様に神様のことを伝えて伝道していたわけですね。でそこで、まあ、いざエズラにそのエルサレムを帰還して、そして律法を教えて、その神様の御言葉を遂行しなさいと王様から直々に命令が出されて、でいざ帰ろうという時ですね、エズラはじゃあ王様、護衛を、つけてください、武装兵を、ね、何千名つけてくださいとか、まあ、そういうことを進言はできたんですけども、ではエズラはそれを恥じました。そのような、武力による守りのことを王様に願い出ることを恥じたんですね。22節にありますね、私は道中の敵から私たちを助ける部隊騎兵たちを王に求めるのを恥だからである。でその理由は、私たちはかつて王に、私たちの神の御手は神を尋ね求めるすべての者の上に幸いを下し、その力と怒りとは神を捨てるすべての者の上に下ると言っていたからでした。私たちの神様は、神様を愛する人々を守ってくださる神様ですけれども、そういうことを常々王様に伝道しておりましたけれども、いざですね、自分たちが、まあ、ある役目を果たそうとするとき、ね、理想と現実は違うんだよ。まあ、そういうふうに言うかのように、王さん、やっぱり神様の守りはまあそうなんですけども、でも念のため、毎日のため護衛をつけてください、まあ、そういうことを言うことを発したんですね。この王様に、その自分たちの神様がの名前が廃れるといけない、そのような聖なるプライドがあったんです、エズラには。ここで、もし私たちの神様の道からにより頼まずに 王様のその兵隊に守ってもらったら、神様ではなく王様の兵隊に守られて無事にエルサレムにこの尊い器物を届けることができ、また尊い奉仕を届けることができた、王様の手柄になってしまいますね。そのこともエズラは恥じたんです。だからそこでエズラは何をさせたかというと、21節、そこで私はそのところアハワ川のほとりで断食を布告した。それは私たちの神の前でへりくだり、私たちのために、私たちの子供たちと私たちのすべての持ち物のために、道中の無事を神に願い求めるためであった。全くもって神さんにのみより頼もうとしたんです。道中の無事も、またそのすべての導きも、全部神様がはっきりと 100% 神様のその御手の守りのうちに行われますように、そのことが成功するようにということで断食の祈りを布告したんですね。当時のこの世界は物騒でした。ネヘミヤもですね、自分の国からネヘミヤがこのエルサレムに使わされた時、必ず護衛がつけられました。重要な、ネヘミヤは検察官でしたので、要人の護衛としてつけられたんですけども、エズラもつけられて叱るべきでしたね。しかも、かなりの大人数ではあるんですが、しかし武装しておりません。しかもですね、神殿に納めるべき宝物をたくさん携えておりました。ですからその道中危険な盗賊が出るかもしれない、強盗に襲われるかもしれない、そのような危険に満ちた当時であるにもかかわらず、護衛をあえてつけずに、ただ神様の護衛だけを願い求めたんですね。聖なるプライドのようです。そして神様はその聖なるプライドというよりもですね、神様ご自身の名誉を守るために、神様はその当時を守ってくださいました。23節の後半に、すると神は私たちの願いを聞き入れてくださったとありますね。しっかりと道中守られたんです。神様、その彼らの神様に助けを求めて神様をよりどころとする彼らのその信仰による行動にはっきりと答えてくださったんですね。私たちキリスト者も世に対して伝道するとき、また証しをするときですね、神さん、これこれのお方ですよ、こんなに素晴らしいお方ですよということを、人々に伝えるにあたってですね、いざ、私たちが何か守りが必要なときとか、いざ翻って私たちはどうなのっていうふうに見られたとき、聖なるプライドを持ってください。神様は真実なお方であると口笛で宣言したからには、どうかその通りの行動をしてください。神様を信じれば、こんなにひどかった人生がこんなに良くなったよ、そういうふうに伝えられればベストですね。実際主は破綻した人生を立て直されるのが本当に得意な方です。私もそういう事例をいくつも見てきました。神様は実際そういうお方です。でもですね、神様は素晴らしいお方だよって言っておきながら、もう2年も3年もずっと同じように病んだ状況、貧しい状況、ニッチもサッチもいかないようなそういう状況でしたら証にならないですね。神様は助けを求めれば答えてくださる方です。神様は神のしもべたちに貧しい思いをさせるようなことは、それは神様の名誉に関わるからなさいません。神の生徒たちがいつまでもなんか病んでいて貧しくて貧相な顔をしているような、そういうことをされる方ではないですね。神様は真実なお方です。神様に本当により頼んでですね、自らを明け渡しているのであれば、必ず何かしらの御霊の実りがあるわけです。御霊の実、 覚えてるでしょうか、ね、愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、姿勢ですね。これらの実がですね、まあちょっとずつでもいいです。去年よりも今年の方が、ね、自制心がより芽生えた。去年よりも今年の方がより、ね、寛容さが増した。誠実さが増すことができた。そういう御霊の実をですね、徐々にでも結んでいればいいんです。まあ去年と比べるよりも、むしろ皆さん昨日と比べてください。むしろさっきと比べてください。さっきまでは人を許せない心だったけども、でも御言葉のように下ろした。したらその下ろした分だけ、御霊の実はですね、結ぶんです。皆さんが下ろした分だけ、ますますその御霊の実りは豊かに結ぶようになるんです。下ろさなかったらですね、去年よりもなんか自制心がなくなっちゃったとか、去年よりも寛容さがなくなって怒りっぽくなったとか、そういうふうに、まあそれだと証にならないですね。そういうことではなりません。御霊にあって歩むとき、御言葉に従順し服従するとき、皆さん御霊の実りを結ばせることができます。それは何も自分の頑張りじゃないんですね。下ろすんです。頑張りよりもむしろイエス様の前に下ろすこと、自分の人生を、ね、これだけはちょっと握りしめて話したくありませんっていうのを、その部分を話すんです。話すことです。信仰生活というのは何も自分で頑張って修行してという道のりではなく、むしろ主の御前に手放す歩みです。自分の固定概念、ちょっとあの人絶対許せないというそういう思い、それを手放す、そういうふうにしていくのであれば、皆さんはますます楽に楽しくなっていきます。信仰の歩みは楽しいものです。エズラはもう王様のそういう守りとかにより頼むということを手放しました。そしたらその結果ですね、神様は確かにこのエズラ一行を守り、そしてますますその近隣周辺諸国にはこのエズラの信じるイスラエルの神は真実なお方だという名声がますます広がりました。今日のこの箇所、まず系図が出てきましたね。自分がどこに属するのか、皆さんはまずイエス様に属するということをまず握りしめてください。それはぜひ握りしめてください。そして皆さんが主の御前に手放すのであれば、主はその手放した分だけ皆さんに御霊の良き実りを結ばせてくださるようになります。そして皆さんがですね、証の生活をしているのであれば、神様こんなに素晴らしいお方だよって普段から人々に伝えているのであれば、必ずですね、その証を自ら本当にその通り行動しているかどうかという、そのテストの時が来ます。エズラは来ましたね。普段からこのアルタシャスタ王に、うちらの神様すごいんだぞ、エルサレムのこの唯一誠の神は絶対なるお方です、そのことを伝えていて、いざですねこの危険な旅という試験が与えられた時、エズラは現実的にその頼りになりそうな兵隊に頼むよりも、目に見えない普段から自らの唇で告白している神様により頼みました。そしたらその結果、ますます神さんはこの一行を守り、ますますこの神さんの名声は増え広がりました。どうか皆さん一人一人もですね、しっかりと神さんに証を立ててください。周りの人々にぜひ証をして、そしてその証した言葉にふさわしい行動を伴って、そしてますます守られ祝福されていく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アメン。ハレルヤ。愛するイエス様、どうか一人一人の普段の生活から、日常の行いから、あなたの守りの御手を 豊かに注いでください。どうかしよう。エズラが普段からこの素晴らしい神様を証ししておりましたが、いざという時、エズラはその証しし続けた言葉通りの行いをしましたところ、本当に神様はますます守ってくださり、そしてこの神様の名声を増し加え、エズラたちを通して増し加えさせられました。どうか私たちもいつでも主の栄光を増し加えるための行いをすることができますように、名声を助けてください。そして私たちが一体どこに属するものなのか、いつでもどこでもイエス様に属するものだということを忘れることがありませんように、会社にいる時でも、また家にいる時でも、普段の時でも、私たちは天に属しイエス様に属するものだということを日々それは握りしめながら、決して離すことなく、しっかりと証しの生活を保っていく私たちでありますように、今日のこの御言葉に感謝して、私たちの尊き主イエス様のお名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。エズラは囚われて住んでいるその国においても、自分たちが礼拝する神様はどのような神か、なんで自分たちが今このような不幸な歴史の中にいるかということを包まず、その異邦の王様に正直に伝えた預言者です。自分たちが今不幸に遭っているのも、自分たちが神様に対して不従順であったから、自分たちが従順していた時、自分たちの国がどれだけ栄えて守られ祝福されていたのか、それらを事細かく異邦の王様に正確に伝え、その伝えたことが普段のエズラの言葉やその行動を見ると間違いなく本当であるということは、異邦の王様が聞いても分かるくらい、エズラ自身がその異邦の地において生きてても、異邦の王様の目に映るエズラでさえも真実で全く人のように見えた。そしてそれがまだエズラ自身であったということでした。主よ、私たちが今どんなところにおいて自分の身を置いているかということが問題ではなく、自分が信じているその主に対して自分の信仰が今どうであるか、昔がどうであったかということをエズラのようにしっかりと捉えること、それが私たちに必要です。今自分の不幸が何で自分に招かれてしまったのか、今この自分の幸いは何でこのように祝福されたのかということには、必ず私たちが信仰によって御言葉に従順して蒔いたその種まきか、不信仰によって御言葉に従順せずに蒔いてしまったその種の意であるか、それがはっきりしているわけなんです。だから主よ、私たちはエズラのようにまっすぐな心と信仰、そして自分の都合一つ一つを問うことなく、まっすぐに主の御業御言葉の髄を伝えることができますように、主よ、私たちをあなたがまっすぐな御言葉に立たせてください。エズラがまっすぐに伝えた言葉は異邦の王の心を突き動かし、神様の聖殿を建築するまでに至りました。主よ、私たちもどこにいる にしても、私たちの信じる主の御言葉をまっすぐに伝えることができますように。そしてまっすぐに伝えたことには必ず、あなたの信仰は本当にそうであるかどうか、それをテストするテストがあるということを心得て、伝えた言葉に対しては主を貫く信仰を持って応答する準備ができている私たちでありますように。主を助けてください。エズラのように自分が話した言葉、それに対して本当に信仰を持って応答する準備がいつでもできますように、これから私たちが祈ります。主よ、あなたがその志を新たにしてください。エズラのように貫く力を与えてください。では祈ります。ているか、何をあがめているか、何を信じているか、誰に聞いているか、主よ、これらの全ては私たちの身元を明かす証でもあります。私たちはイエス・キリストに属しているものとして、そして主を敬い、ひれ伏し、礼拝するものとして、賛美し、主に仕えるものとして、主よ、あなたは尊い命を持って私たちを救い出してくださり、主イエス・キリストに継ぎ木されたものとして、イエス・キリストの一部となって歩むその幸いを与えてくださっていることを感謝いたします。私たちの手所を私たち自身がしっかりと捉えて、私たちの手所を私たち自身が神と人の前でいつも証しができる私たちでありますように。エズラのように、主よ、誰の前にいてもその手所をはっきりとすること、そしてその神様が私たちに与えてくださった御言葉を忠実に守りながら神と人の前で歩むこと、そして私たちが普段私たちの主に対して語られたその全ての言葉に対して、 自分自身の手足を持って証を立てなければならない責任が私たちにあるということを、主よ、今日の御言葉を通してあなたは私たちを養ってくださったことを感謝いたします。必ず私たちがイエス様に対して証しし、私たちのイエス様を褒めたたえた時、この褒めたたえた言葉、この栄光が私たちを訪れてきて、果たして私たちが褒めたたえた主にその通り使えるかどうかということをテストする聖なるテストの時があります。主を証ししたその全てのことが私たちに再び訪ねていて、私たちをテストする時、エズラのように主を私たちは自分が証しした言葉を大いに掲げて、その主を大いに呼び出し、そして主に栄光を捧げることができますように、今日の御言葉を与えてくださったことを感謝いたします。宣言した言葉、証しした言葉、それが再び私たちのところに訪れて、その証しの実態を私たちに尋ねるとき、主を私たちもエズラのように主を感激しながら、その私たちが証しし褒めたたえた 主が私たちの主であることを証しするために、主を感激して主の御手をより頼む、その信仰を今日の御言葉を通して主よ、あなたは私たちに与えてくださいました。証ししたことは、それが再び私たちに訪れた時、エズラのように断食し、そして主の大いなる栄光の時を迎えることができますように、主が私たちを今日の御言葉を通して養ってくださったことを心から感謝して、この御言葉に預かりやすく養いを受けた全ての兄弟姉妹が、自分が証ししたイエス様、そして証しした言葉が自分に訪れてきた時、エズラのように主の前に断食し、主の大いなる日とその御手を待ち望むことによって、その証ししたその御言葉の完成を実らすことができますように、主が今日この御言葉に預かる一人一人を祝福してくださったことを感謝して、私たちの主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。主の祈りです。主の祈り、天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものではない。アーメン。
ご起立ください。最後に祝祷いたします。終わりに、兄弟姉妹たち、喜びなさい。完全なものになりなさい。慰めを受けなさい。一つ心になりなさい。平和を保ちなさい。そうすれば愛と平和の神はあなた方と共にいてくださいます。聖なる口づけを持って互いに挨拶を交わしなさい。すべての生徒たちがあなた方によろしくと言っております。主イエス・キリストの御恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが生徒たち一人一人の上に、今も後もよよ限りなくありますように。アーメン。